創世記45章1節から。ヨセフはそばで仕えている者の前でもはや平静を装っていることができなくなり、みんなここから出て行ってくれと叫んだ。誰もそばにいなくなってからヨセフは兄弟たちに自分の身を明かした。ヨセフは声を上げて泣いたので、エジプト人はそれを聞き、ファラオの宮廷にも伝わった。ヨセフは兄弟たちに言った。私はヨセフです。お父さんはまだ生きておられますか。兄弟たちはヨセフの前で驚きのあまり答えることができなかった。ヨセフは兄弟たちに言った。どうかもっと近寄ってください。兄弟たちがそばへ近づくと、ヨセフは言った。私はあなたたちがエジプトへ売った弟のヨセフです。しかし、今は私をここへ売ったことを悔やんだり、責め合ったりする必要はありません。命を救うために神が私をあなたたちより先にお使わしになったのです。この2年の間、世界中に飢饉が襲っていますが、まだこれから5年間は耕すこともなく収穫もないでしょう。神が私をあなたたちより先にお使わしになったのは、この国にあなたたちの残りのものを与え、あなたたちを生きながらえさせて、大いなる救いに至らせるためです。私をここに使わしたのは、あなたたちではなく神です。神が私をファラオの顧問、宮廷全体の主、エジプト全国を治めるものとしてくださったのです。本日の説教題、救いに至らせるは、創世記45章7節から示されました。新共同訳旧約聖書の81ページになります。創世記45章7節から8節の前半にはこう記されています。神が私をあなたたちより先にお使わしになったのは、この国にあなたたちの残りのものを与え、あなたたちを生きながらえさせて、大いなる救いに至らせるためです。私をここに使わしたのは、あなたたちではなく神です。このヨセフの言葉は、ヨセフの信仰告白です。ヨセフは、兄たちに殺されそうになり、奴隷としてエジプトに売られ、牢獄につながれても、与えられた人生の本当の主人公は、自分でも、兄たちでも、運命でもなく、神様であると信じました。兄たちが自分を売ったと思えば、憎しみは憎しみや恨みにとらわれてしまいます。神様が自分を使わしてくださったと信じたヨセフは、兄たちを許すものとされます。苦難に満ちた若い日々の歩みを、神様の御心が実現されるためであったと肯定するものとされます。そして神様の祝福を担うヤコブの子孫、残りのものであるイスラエルの民の命を守り、大いなる救いに至らせるためであったと分かるものとされる。創世記45章は ヨセフ物語のクライマックスです。エジプトに奴隷として売られたヨセフがエジプトの王ファラオの宮廷の責任者となります。ファラオはヨセフに言います。我が国民は皆お前の命に従うであろう。ただ大いにあるというだけで私はお前の上に立つ。ファラオはヨセフをエジプト王国の実質的な統治者としたのです。そのヨセフが兄たちと再会します。兄たちはヨセフが10代の後半から20代の牢獄で過ごす原因を作った者たちです。この兄たちをヨセフは許します。それは兄たちを許せない思いがあったとしても、兄たちが行った許しがたい行為を通して神様の御心が行われたと分かったからです。初めて兄たちと再会した時、食料を買うためにやってまいりましたという彼らにヨセフは素性を明かさず、お前たちは回し者だと言います。ヨセフは突然現れた兄たちに複雑な思いを抱いていたのでしょう。そうでなければヨセフはすぐに素性を明かしたに違いありません。自分を殺そうとした兄たちを人間であるヨセフの力で完全に許すことなど不可能です。ヨセフは兄たちを試すと宣言し、彼らにさまざまな試練を与えて試します。しかしこの時試されていたのは兄たちだけではなく、ヨセフ自身もそうであったのではないでしょうか。ヨセフは神様に試されているのです。兄たちを許すのか許すことができないのか、神様に試されているのです。ヨセフに起こった葛藤の中で神様の恵みが勝利されます。人生の逆境の中でヨセフと共におられ守り導かれた神様が与えられた人生、神様の恵みの光の中で見るという信仰へとヨセフを導かれたのです。創世記45章1節以下をご覧ください。ヨセフは自分を殺そうとした兄たちの前に立ち、3節で自分がヨセフであることを明らかにし、4節の後半から5節で言います。私はあなたたちがエジプトへ売った弟のヨセフです。しかし今私をここへ売ったことを悔やんだり責め合ったりする必要はありません。命を救うために神が私をあなたたちより先にお遣わしになったのです。ヨセフは憎しみから解放され、自分の歩みが神様の救いの歴史の中で用いられたという、神様の恵みに守られてきた者としての使命感に満ちた信仰へと導かれました。ヨセフ物語の一つのメッセージは、信仰者が自分に与えられた人生を神様の計り知れない御心を実現するためであると分かり、使命感に生かされることです。もう一つのメッセージは、人間同士の和解は決して完全なものではなく、完全な和解は神様との和解に導いてくださる主イエスの十字架による以外は成し得ないことです。 和解したはずのヨセフと兄たちとの間にはまだ不信感が残っていました。ヨセフと兄たちとの和解は決して完全なものではありませんでした。ヨセフ物語は私たちの思いを主イエス・キリストによる和解へと向かわせ、私たちを主の御力によってのみ人間が一つになることができると分かるものとします。人間の和解はキリストにおいて一つの体とされることによって実現されるんです。この主の日に与えられました新約聖書の御言葉、ローマの信徒への手紙8章27節をご覧ください。人の心を見抜く方は霊の思いが何であるかを知っておられます。霊は神の御心に従って聖なる者たちのために取りなしてくださるからですとあります。この御言葉に続く8章28節はよく知られた御言葉です。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。信仰の先輩の皆さんの中にはこの説に含まれる言葉を文語訳で全てのことは愛働きて益となると愛称しておられる方がいらっしゃることでしょう。パウロはここでどんな困難があってもいずれは私の都合のようにし都合の良いようにしていただけると言っているのではありません。ここで成し遂げられることが待望されているのは主なる神様の御心です。私たちを義とし私たちに栄光を与えようとされる御心が終わりの日に成し遂げられます。終わりの日まで希望を持って忍耐して待つことが進められているのです。見えないものを待つことは地上に住む私たちには容易ではありません。そこで8章27節の御言葉が教えるように、聖霊なる神様が主なる神様の御心に従って聖なる者たちのために取りなしてくださるのです。聖霊なる神様は私たちの思い通りになるように取りなしてくださるのではありません。何を待ち望んだらよいのかさえわからない私たちのために御心に従って終わりの日に向かって待ち望むべきものを祈り求めるように取りなしてくださるのです。私たちは神様が歴史を支配され導かれていると信じています。終わりの日にはすべてが御心にかなうものとされることを信じて待ち望んでいます。しかし実際に起こる悲惨な出来事のただ中にいて苦闘している最中にはその出来事や苦闘の意味は分かりませんし、考えている余裕もありません。自分の行動や選んだ道が正しいのかどうかも分かりません。行動の結末は主にお委ねして、自分の責任で進むべき道を選び取っていくしかありません。自分が出会った出来事や自分が苦闘し 行った選択の意味は、後になって振り返った時に分かります。出来事の意味が分かる。それが言葉になっていく時に、自らの行動や選択が歴史となります。歴史は出来事を言葉にしていく時に見えてきます。出来事の中に歴史を導いておられる主の御手を見出したとき、苦難の歴史は神様の救いの歴史において御心が実現されるために意味があったと肯定されるのです。ヨセフは兄たちに恨まれ殺されそうになり、穴に投げ入れられ、エジプトに奴隷として売られ、無実の罪を着せられ10年以上も投獄されます。次々と苦難に直面しますが、それらの苦難がきっかけとなってファラオと出会い、その信任を得て宮廷の責任者に取り立てられます。ヨセフが行った施策によってエジプトは飢饉から救われ、父ヤコブや兄たちも救われます。兄たちが食料を求めてエジプトに行き、ヨセフと知らず宮廷の責任者にひれ伏した時、ヨセフが見た夢は実現しました。しかし神様はヨセフの夢を実現させるためにではなく、多くの人の命を救うためにヨセフを守り、夢を通して将来を知る賜物を用いられたのです。もちろん兄たちがしたこと、結果は良かったと正当化することなどはできません。兄たちは自分たちの前にいる人がヨセフだと知ったときに恐れおののきました。自分たちが殺そうとし売り飛ばそうとしたヨセフによって隠してきた自分たちの悪行が明らかにされたのです。歴史を支配される神様は私たちの行動を照らし出され、その正義も明らかにされます。私たちの悪しき思いが働いていたにもかかわらず、私たちの命を救おうとされる神様の前に、私たちは恐れを持ってひれ伏すしかないのです。すべてのこと愛働きて益となるという信仰の確かな根拠は、主イエスキリストの十字架の上での尊い犠牲による私たちの罪の贖いです。この世界と歴史を愛によって支配され、主なる神様に罪を許されることで、人間の罪の生み出す苦しみにも御心が実現されるためであったと意味が与えられます。主イエスを救い主キリストと告白し、罪を悔い改める残りのもの、新しいイスラエルを、死と滅びの生み出す虚無の暗闇から大いなる救いに至らせる道が開かれます。その時私たちは与えられた人生の歩みに起こった悲惨な出来事や耐え難い苦しみを全て括弧に入れて、十字架につけられたイエス様にすべてお委ねすることができます。人生に起こったマイナスとしか思えないことをすべて括弧に入れて、閉じられた括弧の前にイエス様の十字架という大いなるマイナスをつけるんです。すると終わりの日には私たち一人一人の人生の括弧が開かれ、マイナスが実はプラスであったと知らされます。 決してあってはならなかった。十字架の出来事によって罪が贖われることで苦しみも贖われると知らされるのです。十字架の上での主イエスの尊い犠牲によって創世記全体を貫く課題であった兄弟の和解が、そして現在に至るまで私たち一人一人の課題である人間同士の和解が実現するのです。お祈りいたします。父以降聖霊なる神様、どうぞ私たち自分に与えられた人生、父なる神様の計り知れない御心を実現するためであると分かるものとしてください。どうぞ私たちの思いを子なる神様、主イエスキリストによる和解へと向かわせ、主の道からによってのみ人間が一つになることができると分かるものとしてください。聖霊なる神様、何を待ち望んだらよいのかさえ分かんない私たちは、御心に従って終わりの日に向かって待ち望むべきものを祈り求めるものとしてください。歴史を支配される神様は私たちの行動を照らし出され、その正義を明らかにされます。私たちの悪しき思いが働いたにもかかわらず、私たちの命を救おうとされる神様の前に、私たちは恐れを持ってひれ伏すしかありません。神様は決してあってはならない十字架の出来事によって罪ばかりではなく苦しみをもあがなってくださいました。どうぞ私たちを主の十字架によって神様と人間との和解が実現され、人間同士の和解が実現する、そのことが実現すると隣人へと明かしするものとしてください。私たちの尊い救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。